聖書を読み出します。聖書は旧約聖書の147ページ、旧約聖書147ページ、出エジプト記の32章の12節から14節までを読み出します。旧約聖書147ページ、出エジプト記32章の12節から14節です。お読みいたします。出エジプト記32章の12節以下、どうしてエジプト人にあの神は悪意を持って彼らを山で殺し地上から滅ぼし尽くすために導き出したと言わせてよいでしょうか。どうか燃える怒りをやめ、ご自分の民に下す災いを思い直してください。どうかあなたのしもべであるアブラハム、イサク、イスラエルを思い起こしてください。あなたは彼らに自ら誓って、私はあなたたちの子孫を天の星のように増やし、私が与えると約束したこの土地をことごとくあなたたちの子孫に授け、永久にそれを継がせると言われたではありませんか。主はご自身の民に下すと告げられた災いを思い直された。以上です。北海道 の帯広というところがありますが、一度そこに、講演に呼んでいただいたところことがあります。あの母の会という、友の会か、あの庭さんのですね、あの庭智子さんかな、の母の会がですね、呼んでくださって、それはあの冬にちょっと入る前っていうか、まあ雪が降ってたんですけど、まあもう気温は零下だったと思います。冬だったかな。で、何が驚いたかっていうとですね、どこでもですね、女子高生っていうのは強いんだなという、もう零下十何度なのにですね、生足でですね、ミニスカートでですね、あの託し上げてですね、あの歩いていた女子高生を見て、やっぱり強いんだなと思いながらですね、見ておりました。寒くないのかなと。まあその修行会がですね、終わりまして、実は、クッシャロ湖のですね、ペンションに実は連れて行っていただきました。パピリオというですね、でここはあの、ルーテル教会の信徒の方がやっておられるペンションだったのです。まあ、素晴らしいですね、露天風呂もあってですね、自然を満喫してですね、そこで、今度は帯広教会の方々とヨシュア記をですね、一緒に読むという、まあ、そういうですね、時間も持てましたですね。で、聖書の輪読をしたりですね、本当に自然の中でですね、みんなで聖書を読んだという、とっても素晴らしい記憶をですね、経験させてもらいました。で、夜ですね、露天風呂、もう何もないところにポツンとお風呂入るんですけど、そこに寒いのにですね、行ってそこで着替えて入ってきたんですけど、何がすごかったかというとですね、クッシャロ湖にですね、のところにあるんですけど、夜空を見上げたら、もう何も光もないもんですから、星しかないんですよね。で、その星がですね、今までも見たことのないですね、星でした。満天の星っていうのはこういうことなんだろうなって、もう空中がですね、星、その星の数が半端じゃないんですよね。まあ綺麗だから見えるんでしょうけど、で明かりも一切ないのでですね、空全体が星だったんですね。まあ、その星を見ながらですね、私はあなたたちの子孫を天の星のように増やすと言われた神様の言葉を思い出して、アブラハムが見た星っていうのはこんなにすごい多くの星だったのかなと思いながら、実はそれを見ておりました。で、今日はですね、出エジプトの中で神様がですね、イスラエルの民の頑なさを激しく怒り、民を滅ぼそうとされたっていうところです。まあ、あのモーセがですね、いなくなってっていうか、律法をもらいにシナイ山に登った時にですね、何に従っていいかわからなくなった、その人たちはアロンに頼んで金の格子を作ったという、まあ、その罪ゆえにですね、神様がお怒りになってですね、民を滅ぼそうとしたという、まあ、そこから始まるのが今日の箇所で、まあ、実はそれに対してモーセが取りなしをしたというところです。まあ、節々たるですね、取りなしの祈りをですね、しております。そこでですね、神様は民に下そうとされた審判をですね、思いとどまらず、その切実の祈りが今日の御言葉で、まあ、モーセはですね、あなたのしもべであるアブラハム、イサク、イスラエルを思い起こしてください。あなたは彼らに自ら誓って、私はあなたたちの子孫を天の星のように増やし、私が与えると約束したこの土地をことごとあなたたちの子孫に授け、永久にそれを継がせると言われたではありませんか。 というふうにですね言ってモーセは言っております。約束したではない、約束されたではないですか、私たちにそういうふうにですね誓ってくださったではないですか、というふうにモーセは言ったのです。その約束を思い起こされて神様がですね実はそのことを思い返されたということでしょう。そう思うと私たちですね神様の約束、神様とのですね誓い、それがどんなにですね大きいものでどんなにですね素晴らしいものかというのをやっぱり私たちは知らねばならないのでしょう。私たちに対してもですねイエス様の十字架のですね約束、また復活の約束、その約束をですねどれぐらい本当に真剣にそれを聞いているかということかなというふうに思います。私が高校生だった時に導いてくれたのはJ3 というですね、いわゆるアメリカでは大学生から大学を卒業したぐらいの人たちが日本に来て3年間、本当は宣教師なんですけど学校の英語教師としてですね働きながら宣教の技をするという J3 というプログラムがあって、そのですね中でダナ・ハッカー先生という方が私の休学の時にはおられました。この先生にですね本当にですね導かれたというか本当に楽しくてですね、アメリカっていうのはそういう楽しいところなんだということを教えてもらいました。何かっていうと食べ物が違うんですよね。先生のところに送られアメリカから送られてくる食べ物をよくですねもらって食べてですね、でうわこんなに美味しいものがあるのかとかですね、電子レンジで作るポップコーンなんか初めて見てですね驚いたんですね。でその先生がですね、聖書のこともたくさん教えてくださいまして、で3年後ですね、ちょうど帰国するときにですね、最後にお見送りに行ったんですけど、熊本の空港でですね、もう時間が来ているので乗らないですね。先生別れがですね、寂しいのかなと思いながら言ったらですね、いや私はあなたに言わなきゃいけないことがあるって、それ何ですかっていうと、あなたはですねこれから神学校に行って牧師になりなさいですね。でそれを今ここで約束しろっていう、あなたが約束するまで私は飛行機に乗らないって言われて、はあってですね、もう最後のアナウンスがあってですね、もう乗らなきゃいけないですね、いやいや先生それは今そこでこう約束するわけにはいきませんって言ったら、先生がですねいやいやあなたがうんって言うまで私は絶対飛行機に乗らない、もう先生の名前呼ばれてるんですよね、ダナ・ハッカー様あなた一人ですみたいな。でいやこれすると先生乗って帰れないやと思ってですね、分かりました私は神学校にて牧師になりますって言ったら、先生がニコッと笑ってですね、そうそれが神様のですねあなたに対するですね使命だというふうに思うって言って乗って帰られたんですね。でそれから27年後にですね実は、西翼の教区長としてですねアメリカに行くことになって、シカゴでですね先生ってお会いしてですね、で先生がですねやっぱり神様おられるんですね、で約束を信じてよかったっていう、そのことを言われた時にですね、私はそんなにその約束っていうのがですね重要は重要だったですけど、そこまで気にかけてなかったんですけど、先生はですねその約束っていうことがですねどれだけ大切なことかを27年間ですね思って毎日祈ってですね来てくれたという、そうするとですねやっぱり約束っていうのは本当に大切なものだし、約束っていうのに本当に祝福っていうのがあるんだなというふうに実はその時に思いました。神様はアブラハムに、私はあなたの子孫を天の星のように増やし、あなたが与えた約束されたこの土地をことごとくあなたの子孫に伝え、永遠に永久にそれを継がせるという約束をされたね、アブラハムと、その約束をずっとですね最後までですね守る、その守るところに関してですね、私はあなたを神としますという、その約束のアブラハムの約束がある、その約束の上にですね恵みが与えられたという、アブラハムが徹底的に神様に従った信仰というの、それは約束の上に立つ信仰だった、そのことを覚えていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主はアブラハムを通して約束の素晴らしさを教えてくださいました。どうか私たちも神様との契約の中で、また約束の中で祝福を受け生きるものとしてください。 今日も広島教会、呉教会創信者求道者、牧師・牧師の家族と共に手間を持ってください。またルーテル福音書、谷寄り幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員を今日も事故や怪我を患い、新型コロナウイルスから守ってください。どうか今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、イエス様が共に寄り添っていただいて、どうか癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。